もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
長男のことで、
はい、
悩んでいることがあるんですけれども。
はい。あなたはおいくつですか？
私は58歳です。
58歳。ご長男おいくつ？
30歳です。
30歳。ご主人いらっしゃいますか、あなた？
5年ほど前に、離婚しました。
あ、離婚されちゃったの。
はい。
はい。で、ご長男のことなんですが、どういうことでしょう？
長男が、2年ほど前に、
はい、
仕事中に、倒れて、
はい、
その時に、救急車で運ばれまして、
はい、
転換だという診断が下ったんですけど、
これ倒れたっていうのは本当に床に倒れたっていうことね？
そうですね。
はい。それで、
それからなんですけれども、はい、穏やかなタイプではないんですけれども、かといって激しいタイプでもなかったんですけれども、その病気をきっかけに我慢をすることをやめたというか、感情コントロールをするのをしなくなったっていうのかな。それで何か不満をなんかこう探して、まあ今一緒に住んでいる私が家族なんですけれども、私に当たるような言動が多くなってきたっていうことなんです。
なるほど。
はい。
これはそうすると2年前に倒れて以降
が顕著にというか頻繁に見られるようになってきました。
うん。で、それは進行してるんですか？2年前に倒れた以降をしばらくしてから始まって、初めはまあ月に2、3回だったのが、だんだんだんだん頻度を増してきたとか、それからその不満を言う内容とかも、些細なことにどんどん突っ込んでくるとか。
そうですね。それでどんどんエスカレートすると、自分が生きている意味がないとか、自分を苦しめるために産んだんじゃないのかとか、あと、まあ、自殺まがいのような、ことをほのめかしたりとか、例えばナイフを見てると自分を刺したくなるとか、高いものを見てると首を吊りたくなるとか、そういうようなことを言ってみたり、でもそれは実際にするのではなくて、何かこう鬱憤を晴らすために言ってるんじゃないのかなっていうのを見ていて感じるんですね。そして、まあ、例えばちょっと自分の意に沿わないというよりは、意に沿わないことを探して、まあ仕事を途中で投げ出したりとか、そしてなんかこう家族が困っているのを見て、ちょっとなんとなく楽しんでいるような感じに見えるようになってきたんですね。
家族が苦しむっていうのはどういうこと？
仕事を一緒にしてるんですけれども、そういう時に、例えば明日までに、納品しなければいけないとかっていうものがあって、どう考えても一人ではこなせない量なのに、そういう時に、そういう鬱憤を口にして仕事を抜けてみたりとか、そういうことが多々あったんですね。
なるほど。
で、それが何がきっかけっていうことではなくて、なんとなくこう自分のモヤモヤしてるものを晴らしたいときに、何かにつけて拾い出して、俺は病気なんだからこういう表現方法をしてもいいんじゃないかっていうようなことを口にしながら、なんていうの、周りが困るような、態度を取るっていうんでしょうか。それでどのように接したらいいのか。
なるほど。
はい。
もともとご長男お一人？
他に娘が2人います。
あ、そうですか。
はい。
お嬢さんたちは何歳と何歳？
26歳と、33歳です。
この方たちももう独立してらっしゃるの？
そうですね。独立しても結婚もしてます。
あ、はい。
はい。
で、お嬢さんたちと、息子さんのとの こう子供の頃からの折り合いはどうでした？
そんなに特別に仲悪いっていうこともなく、一緒に遊んだり、まあ、出かけたりっていう感じで、そんなに気になるようなことはなかったですね。
なるほど、
はい、
今はなんかその転換に対しての処置というか、
はい、
もう何かやってらっしゃる？
薬を1日に3回飲んでるのかな、
うんうん、そうすると今回は、息子さんと、
はい、
今後のことですかね、どう付き合うかっていう。
そうですね、
今だからその付き合い的に困ってることは何ですか？
困ってることっていうのは、急にしなければいけない仕事の話などでも、
うん、
自分の中での何かこうスイッチが入った時に急に無視してみたり、
うん、
いなくなってみたり、部屋に閉じこもってみたり、
うん、
かといって、まあ、家族以外の人とは出かけたりとか、まあ、普通にお友達付き合いのようなことはしているようなんですけれども、
うん、
自分が我慢がなかったり、人とうまくなんていうのかな、接することができないような時でも人のせいにしたり、
うん、
で自分を見ようとしてない、
うん
うん、それで物事前向きに考えて進もうとしないで、すぐ物事を、
うん、
病気のせいにして人のせいにして投げ出したりするところですね、うんうん、特に仕事の面で今後どうなっていくのかなって、生きていくのにどうなるんだろうかっていう不安はすごく感じますね。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
2年前にその病気で倒れられたわけですよね。
はい、
はい、それでそれはもうすぐその場で治ったっていうか、まあ、それ以降は、まあ、薬飲んでるせいもあるのかもしれませんけれども、起きてないわけよね、別にね、病気の方は ね、はい、
そうですね。
じゃあそれはそれで一応いいということで、あとは、まあ、ただ本人は不安だと思うんだよね、やっぱりね、そういうことがあったんでね。それでちょっと面白いなと思ったのは、例えばナイフを見ると自分を刺してみたくなるとかね、
はい、
それから高いところ飛び降りたくなるとか首ついたくなるとか、
うんうん、
これってさ、なんていうのかな、甘えてる人に言う言葉だよね。
私も感じます。
もうそれだけだよね。
私もそう思います、
うん、
はい、
それでお母さんはでもその対応としてね、
はい、
それはパフォーマンスだと見抜いてる。確かにそうなんですよ、パフォーマンスなんですよ、
はい、
ね、
そう思います
。だからそこは心配してないとお母さんは言うけれども、
はい、
それが違うと思うのよ。そこを心配してあげるのが目的なんだから、向こうの。
あ、そう思います。気を引くためにしてるんだなって。
そうだよね、
分かります。
それがまず最初なんですよ、
はい、
それが満たされれば、はい、大人としての成長のことは、
はい、
誰でも勝手にやるようになるんですよ。
あ、最初は私も右往左往してました。
ああ、本当
分からなくて、
うんうんうん、
でも頻度を増すと、
うん、
あ、これはパフォーマンスなんだな、気を引こうとしてるんだな、
う
ん、っていうふうに感じました。
はい。それで、はい、この仕事から抜けられると周りが間に合わないんで大変な目に遭うの分かっていながら、
はい、
要するに甘えを満たすっていう条件に全て当てはまるの、は
い。あ、なるほど。
甘えっていうのは、相手が理不尽なことを言って、それで騒いで不安を言って、その結果、相手が困るっていうことが甘えを満たすことなわけだ。
わかります、
はい、うん、それで普通はこれを子供時代にやっぱりやるわけなんですよ、
はい、
ね、
はい、
それで彼の場合そこら辺が幼少期の時ちょっと無理したのかもしれないし、もしくはお姉ちゃんとか妹に挟まれて逆に甘やかされて育ったから、はい、その部分がかえって残ったのか、それ証拠はよくわからないけれども、
はい、
一個友達だって今もいるわけじゃない？
あ、いますね。
ね、それで、そこに出てくる態度は、基本的にはそういうもの関係ない大人の態度を取れるわけじゃないですか。
そうですね。そのように見えます。
ね、うん。だから、 やっていける人なんですよ、この子は、本当はね。間違いなく。
なるほど。
うん、ただ甘えが満たされてないっていうことだけは、この子のネックっていうか、心にまだ突き刺さって、このままじゃ、俺の気は済まないっていうところがあるわけよね。
はい、はい。
はい。それで、そこなんだけれども、まあ、パフォーマンスとは言いながらも、分かっていながら大げさに、
はい、
まあ、場合によっては甘やかしてあげて、あと逆に大人としての仕事のことは厳しく、ルールとしてやんなくちゃっていう。
そうですよね。
僕それ逆だと思うんだよね。今ルールの方が心配だから一生懸命そこは文句を言う。それで甘えを満たすような子供じみたことはもう無視しちゃってると。いうお母さんの態度。それ逆でいいんじゃないかなと思う。逆でいいんじゃないかなと思うんですよ、逆に。
なるほど。
うん。だから、もちろん、そんな慌てふためく必要はないけれども、
はい、
今晩はじゃあ美味しいの作っとくよとかさ、
はい、
なんか5歳ぐらいの子、ぐずってる子に、まあ、温かい言葉をかけてあげるお母さんは、まだ必要なんだよね、やっぱりこの人にとってね。
だからクールでした、すごく。
うん。どっかで、そのお母さんに対する、甘えたいっていう思いがどっかで何かを事情があって切断されたと思うのよ、突然この子。何か状況の変化とか引っ越しとか、何かそれは理由わかんないけれども、はい、何かでこれまで甘えられてたものが切断されちゃって、
はい、
ずっと残ってんだと思うんだよね。
あ、
うん、普通だったらもう30になったら恥ずかしくて言えないよね、ナイフを見ると。好きな女が別れようとしてる時にそういうことを言い出すとかだったらわかるけれどもさ、まだね。うん、普通は言わないよね、やっぱり。だからお母さん、お母さんが恋人なんだよ、もう。
いや、私ほんと引いてます。
うん。だからお母さんが自分から逃げようとする恋人と同じになっちゃってるわけよ。
ああ。
でもそれやられちゃう彼は、やっぱり成長しきれないところがあるんだよね、まだね。かといって、本当に大人のことは、だから いなくなることは仕事のことは困るわけよ、やっぱり。これは社会ルールだから。
そうです、
ね。うん。でも、なんとかバカみたいなパフォーマンスに関しては大げさぐらいでもいいから対応してあげて、今日はお前にあったかいあれ作ってあげるよとか、なんかそういう態度の方が僕は、今度は向こうがだんだん満たされればバカらしくなってくるから、うん、そういう順番があると思うね、やっぱりね。
逆でした、
逆、うん、逆だと思う。
逆やってました。
逆だと思う、はい、それは。
はい、
それでぜひ試してみたい、いただきたい。それ彼はもう大人としての顔をよくわかってるから、
はい、
全然やっていけるんじゃないか、その部分さえ。ただ家で今やってるからついそれが出ちゃうんだよね、やっぱりね。
ああ、うん、そうかも。別には暮らしてはいるんですけれども。
あ、そうですか。
うん、はい、うん。仕事に来た時にそういう態度が見られたりするので、
うんうん、
ちょっとそれが混ざっちゃってますね。
うん、だから子供を男女で分けるのはもちろんもう今の時代も問題外だけれども、
はい、
でもやっぱ女の子とお姉ちゃんと妹と女の子と女の子に挟まれて、はい、彼だけにはね、本当にお前が生まれて男の子だからって、もうそういう言い方は今は良くないし、間違ってるけれども、はい、でもやっぱり女の子も可愛いけど男の子が生まれて本当に嬉しかったんだっていうような思いなんかもね、やっぱり、そしたら俺が生まれてきて意味がないんだろうっていうようなことも、母がそういうこと言ってくれれば理解できますんでね、今だったらね。
あ、
うんうんうん、そういうのも正しておく必要があるような気がするんだよね。
あ、なるほど、
はい。
それ
で現実のことに関してはもう何やってんのって、本当厳しくてやっていいと思うよ。
いや、厳しいばっかりでした。
うん、ね。
わ、はい、かりました。うん、
ま、はい、今井先生にも伺ってみたいなと思います。
いや、納得していただけましたか。
はい、はい、
うん。じゃあ
やってる方で逆でした。はい、
ちょうど良かったですね。
はい、良、はい、かったです、はい、本当にお話聞けて。
はい。
はい、
じゃあそれでちょっと初めはぎこちない演技になるかもしれませんがやってみてください。
そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。はい。